おはようございます。2019年4月7日の第3礼拝を始めます。前奏のうちに主なる神様の前に心を沈めましょう。それでは賛美歌11番をもちまして主なる神様を褒めたたえましょう。ご無理でない方お立ちください。お祈りいたします。天の父なる神様、私たちの一週間の歩みを守り導き、ここまで私たちを手を引いて連れてきてくださったことを感謝いたします。私たちの一週間の歩みは歩むばかりでありましたけれども、あなたは時にかなって助けを与えてくださり、力を与えてくださり、再び立ち上がるように 私たちを誘ってくださいました。感謝いたします。苦しかったこともありましたし、辛かったこともありました。悲しかったこともありました。しかしその全ての上にあなたの慰めと希望を与えてくださいました。感謝いたします。世の中は言語が変わったと、新しい時が始まったと、新しい時代が始まったと言いますけれども、私たちキリスト者にとっては主イエスが来たその時、そして再び主イエス様が来られるその時こそ新しい時代であり新しい時であります。私たち人間が作り出した新しさに右往左往するのではなく、あなたが私たちに与えてくださる新しさを見据えて歩んでいくことができますように、イエス様が来るその時を見据えて歩んでいくことができますように、どうぞ祝福してください。今この時、共にあなたに祈り、共にあなたに賛美し、共にあなたの言葉を聞きたいと願っておりますから、どうぞあなたが私たち一人一人にふさわしくあなたの声を聞かせてください。私たちの心を開き、私たちの霊の扉を開いて、あなたの御声を聞き入れることができますように、どうぞ導いてください。この礼拝のすべてのひとときをあなたにお委ねいたします。そして期待いたします。私たちの愛する救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。主イエス様が教えてくださいました主の祈りを共にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆があがめられますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。それでは今朝の聖書箇所を一緒に見ていきたいと思いますので、聖書をお持ちの方は聖書を開いてください。新約聖書のエペソ書4章11節からになります。新約聖書エペソ人への手紙4章11節の言葉になります。それではお読みいたします。エペソ人への手紙4章11節。こうしてキリストご自身がある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師、また教師としてお立てになりました。皆さん突然なんですが、永遠の命って何でしょうか。いわゆる富と健康と若さと張りを保ちながら、この世界で、不老不死のようにずっと生き続けることでしょうか。もしくは生きてんだか死んでんだかわからないけれども、ゾンビのように、ただひたすらに 動き続けることでしょうか。ある教団のキリスト教団の聖教師試験に臨んだ牧師候補生に面接官が同じような質問をしました。永遠の命とは何でしょうか。そしたらその牧師候補生がこう答えました。イエス様を信じて天の御国に行くことです。その答えを聞いた面接官はこう言うんですね。あなたはこれから牧師になろうとする伝道師なのに、永遠の命が何なのかわからないのですか。そんなことでどうやって人を教えるのですか。続けてその面接官が言うんですね。聖書を読んでみてください。ヨハネの福音書17章3節ですと言いました。見てみましょうか。ヨハネの福音書17章3節ですね。お読みいたします。永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。永遠の命とは唯一の誠の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。そうです、永遠の命とは唯一誠の神様、主なる神様、父なる神様と、その神様がお使わしくださったイエス・キリストを知ることですね。永遠の命とは、富と健康と若さと張りを保ちながら、不老不死を生きることでもなく、生きてんだか死んでんだか分かんないような、ゾンビのように動き続けることではありません。永遠の命とは、唯一誠の神と、その神が使わされたイエス・キリストを知ることですね。牧師候補生はイエス様を信じて天の御国に行くことが永遠の命だと言いました。永遠の命を場所を移ることだって言ったんですね。でも今このヨハネの福音書に書いてある永遠の命とは場所を移ることではないですね。知ることだって言うんですね。何を知っているのかが永遠の命なんだと、知れる対象が永遠の命なんだというんですね。つまりどこ向いてるんですかってことです。あなたはどこ向いてるんですか。永遠の命とは唯一誠の神と、その神が使わされたイエス・キリストを知ることですね。永遠の命は唯一誠の神と、その神が使わされたイエス・キリストを知ることであると知ったとき、私たちの存在に革命が起きます。なかなか言葉で言い表すこともできない、ことかもしれませんが、言い尽くせない感謝と安堵感に包まれますね。時には心震えて涙がこう溢れ出てきてしょうがないかもしれません。または祈らずにはいられなくて、いつの間にか神様に祈っているなんていうこともあるでしょう。神を知り、キリストを知り、永遠の命を生きているということを実感したときに、私たちの存在、うちに革命が起こります。存在に革命が起こるというと、こうちょっと大げさに聞こえてしまうかもしれませんけれども、自らの人生の中でイエス様を知ることによって、自分という存在に起きた革命を経験した方ならば、この言葉の意味するところに、共感できるんじゃないかなと思うんです。人の文明の発展や歴史の歩みというのは、死に対する恐れであるとか、もがきであると言っても、過言ではないほどに、人は永遠の命を渇望しています。だから牧師候補生に対して面接官は、永遠の命とは何でしょうかという確信をつく質問をしたわけですね。 ちなみにですけれども、この試験に臨んだ牧師候補生たちのほとんどがこの問いに的確に答えられなかったそうです。永遠の命は唯一真の神とその神が使わされたイエス・キリストを知ることですね。この知識と、この事実と知識のみが私たちの存在に革命を起こすことができます。今私たちはその知識と情報を所有することに、価値があるというような時代に、生きていると思うんですね。そしてその得た知識と情報があたかも私たちの生き様と存在を劇的に変えさせてくれる、激変させてくれるかのような、そんな空気がありますね。娯楽から仕事、家庭生活、学術研究に至るまで、どれだけ多くの確かな知識と情報を得るかが成功の秘訣であるかのように教えられています。もちろんそれらの知識と情報を無視することはできないですね。聖書の神様も、そして聖書に登場する預言者たちも、主たちも、その時その時、その時代その時代にある知識と情報を動員して神の宣教を進めてまいりました。で、私たちも主イエス様が再臨されるその日まではこの地上で生きていかなければなりません。そのために、私たち人間がこう作り出した知識と情報というのはある程度は必要だと思います。しかし、そのどの知識や情報も私たちの存在に真の革命を起こすことはできないですね。その知識をこう蓄えて、情報を巧みに駆使して、社会の一線で活躍して注目されているようなこう方々を見ますと、洗練されているように見えますし、またこう堂々としていると言いましょうか、時には荘厳にさえ見えてしまうことがあるかもしれません。でも、どんな知識と情報を備えていたとしても、その知識と情報は、その人を義人に変えることはできないですね。よくて、学識があり、洗練されているかのように見える罪人でしかありません。なぜならば、その蓄えた知識と情報によって、日々内なる人が新たにされることはないからですね。むしろ人が作り出した知識と情報を蓄積すればするほど、渇きを覚えます。だからまたさらに知識と情報を得ようとしますね。で、知識と情報を得ることに疲労感を覚えてもやめられないですね。なぜならば、もしやめたならば、もっと乾いてしまうかもしれないという恐れと、蓄えた情報と知識の多くは時代の流れに従って、やがて廃れ、枯れ、終わり、使い物にならなくなるからですね。でも、永遠の命とは、唯一真の神と、その神が使わされたイエス・キリストを知ること、という霊的知識は、決して廃れることはないですね。この霊的知識は、その今の世界のみならず、来たる世界、両方において私たちに祝福をもたらします。その霊的知識というふうに、その霊的という言葉が入りますと、こうちょっとこう、つかみどころがないと言いましょうか。現実離れした、現実世界にそぐわない、妄想のような、空想のような感じがあるかもしれませんけれど、むしろ、私たちの生きている、この世界の現実をしっかり見据えていく力を、この霊的知識は与えてくれますね。旧約聖書のホセア書の6章6節を見てみたいと思います。旧約聖書のホセア書6章6節です。旧約聖書ホセア書6章6節。お読みいたします。ホセア6章6節ですね。私が喜びとするのは真実の愛。生贄ではない。全焼の捧げ物よりむしろ神を知ることである。私が喜びとするのは真実の愛。生贄ではない。 全焼の捧げ物よりむしろ神を知ることである。神様は私たちが神を知るという霊的知識を持つことを望んでおられます。神様を知ることこそ真実の愛なんだと、神様を知ることこそ神様が喜ばれることなんだと、こう言うんですね。神様を知ることこそ私たち人間に最も必要な、最も優先すべき知識だと言います。内容ですね、ホセア書の4章6節を見ていますね。ちょっと前の部分ですね。同じくホセア書の4章6節を見ていますね。ホセア4章6節、私の民は知識がないので滅ぼされる。あなたが知識を退けたので私もあなたを退け、私の祭司としない。あなたがあなたの神の教えを忘れたので私もまたあなたの子らを忘れる。今ここで民が知識がないから滅びると言ってます。じゃあ何の知識がないから滅びるんでしょうか。人が作り出した世の知識と情報がないから滅びるんでしょうか。違いますね。神を知るという知識がないから滅びるっていうんです。神を知り、キリストを知ることこそ永遠の命であるという、その知識を知らないから滅びるっていうんですね。その知識を探求して蓄えて生かすことがないために滅びるっていうんです。神様は自ら神を知ろうとしないことの深刻さと神を知ることの重大さについて言及しています。神様は神の民が神を知ることを怠ったために滅びるというんですね。神様が教えを賜ってくださった、神様について知れる機会を与えたにもかかわらず、それでもなお神を知ろうとしない。古代ユダヤ人は子供を育てるとき、まあ今でもユダヤ人はそうだと思いますけれども、子供を育てるときにその子供たちの内側にある霊的カゴに霊的知識を蓄えてあげるという養育をしました。しかしこのホセア書に書かれているこのホセアの背景ですね、このご時世には子供たちの内側にあるそのカゴに霊的知識を蓄えてあげること、蓄えさせてあげることもなく、子供たちを神様から忘れ去られるようにならしめてしまいました。神の民として、そして親として、果たさなければならない最も重要な責任を放棄してしまうんですね。がために4章6節の最後で言いますね。あなたの子らを忘れる。あなたの子らを忘れるという結果を招いてしまいました。神を知ることを怠ったがために、親世代のみならず、子世代にまで、由々しき結果をもたらしてしまいました。神様をイエス・キリストを親密に知るという知識の欠落が、人を滅びへと向かわせるんですね。神を知ることなくして、私たちに、真の成功はありません。私たちの人生には成功のように見える失敗と失敗のように見える成功があると思うんです。人の作り出した知識や情報の蓄積というのは一見すると成功に見えますけれども、そればかりでは失敗に至りますね。まさに成功のように見える失敗ですね。しかし神を知ることの蓄積は時には失敗に見えることもあると思います。でも必ず成功へと導かれますね。その神を知ることが失敗に思えて仕方がない時って私たちいっぱいあるじゃないですか。なんでこんな挫折を経験しなければならないんだ、なんでこんな辛さを経験しなければならない、なんでこんな不条理が、なんでこんな納得のいかないことが、なんでこんな苦しみが、 あたかも失敗ばかりが神様を知ることゆえに積み重なってるんじゃないかと思えるようなことがあると思います。でも違いますね。神を信じる、イエス・キリストを信じる信仰者の人生には試練はあるかもしれませんが、失敗はないですね。いや、もっと言うと、これを書いたホセアのように、もしくはダビデのように、パウロのように、モーセのように、エズラのように、ヨシュアのように、ヨセフのように、霊的知識を蓄えることのその価値を認識している信仰者にとっては、神を知り、イエス・キリストを知り、神について、キリストについて霊的知識を探求して蓄えて実生活に生かし続けていくことは、成功のように見える成功でしかありませんでした。皆さんにとっては神を知りながら歩んでいくという人生が成功のように見える成功でしょうか。私たちは今こう21世紀に暮らしてますね。21世紀と僕はちょっとこう違う世界だと思ってました。ドラえもんという漫画をご存知だと思いますが、私がちっちゃい頃はドラえもんのその時代、ドラえもんは21世紀から来たロボットだったんですね。で、21世紀になってみたらドラえもんの世界なんか全くないですね。車は空飛ばないし、普通ですね、至って。四次元ポケットなんかないですし。で、今ドラえもん見るとあれ22世紀になってるんですね。22世紀のロボットになってますね。そういう21世紀を夢見ながら、20世紀に人が何を思って、その歩みを進めてきたか。20世紀になってから人は、人があたかも神であるかのように人本主義の花を咲かせようと、理性と科学を信奉してまいりました。人の理性と科学を信奉し始めるんですね。それと同時に変革と成長には教育が必要だと。変革と成長は教育にあるんだと。まあ、ここで言う教育っていうのは男性偏重の教育だと思いますけれども、変革と成長は教育にあるんだと信じて、知識を作り出してそれを蓄えることに邁進してきました。ところが人類はその人間の考えを偶像化したイデオロギーの逆襲に遭遇してしまうんですね。共産主義とか社会主義、人種主義、排他主義、軍国主義、民主主義、資本主義というイデオロギーと、そして理性、さっき言いましたね、理性や科学の進歩によって発達させた技術を持って何をしましたか。大陸を超える戦い、2回の世界大戦を引き起こすんですね。その後も数多の主義主張が出てはぶつかり、出てはぶつかり、そして消え、また消え、そんなことを繰り返しながら今の今まで歴史を積み重ねてきました。で、ここ近年ではグローバリズムとかいうかっこいい名前をつけて、なんだかわからんけどとりあえずお金を稼ぎましょうというような、何でもありのごったに主義、ちゃんぽん主義の名のもとに、おのおの幸せに感じるままに生きて、おのおのが正しいと目に見えることを行いましょうという空気が蔓延している世界になってますね。そこにはある程度の基準はあります。またそこにある程度の真理もあります。でも絶対的な基準もないですし、絶対的な真理もないですね。そして何でもありにしたら満たされると思ったけれども、満たされるどころか乾いて乾いて仕方がないんですね。なんででしょう。そこには愛もなく、慈しみもなく、救いもないからですね。 まるで世界どこに行けばいいのかわからない図体ばかりでかい、迷い子のような感じですね。じゃあなんでそんなになっちゃったのか、なんでそんなになっちゃったのか。知識を退けたからです。知識を退け続けているからですね。じゃあ何の知識でしょうか。人間が作り出した知識ですか。違いますね。永遠の命とは、唯一まことなる神とその神が送ってくださったイエス・キリストを知るという知識を退け続けてきたんです。今もそうですね。主なる神様を、父なる神様を、創造主なる神様を、御子なるイエス様を、救い主イエス・キリストを知ろうとしないですね。人の成長と成熟と発展と繁栄と成功と栄光は神を知ることにかかってますね。キリストを知ることにかかっていますね。新約聖書の第二ペテロを見てみたいと思います。新約聖書の第二ペテロの3章18節ですね。ペテロの手紙、第二3章18節。一番最後のところになります。ペテロの手紙の。お読みいたします。ペテロの手紙、3章18節ですね。私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。イエス・キリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。ペテロは言いますね。私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。私たちの成長と成熟と発展と繁栄と成功と栄光は神を知ることに、イエス・キリストを知ってそのイエス・キリストの恵みを蓄えてそれを生かすことにかかっています。しかもその恵みと知識はしおれることもなく廃れることもなく終わることもありません。永遠に至るんですね。今日は第一礼拝と第三礼拝で、教会学校とあと学習クラスの教師任命式があります。で、その教師たちに任せられている最も重要な働きというのは、第二礼拝ではその新一年生祝福式ありましたけれども、その新一年生祝福式に登場した子どもたち含めた教会学校の子どもたちと、学習クラスに参加するその人たち、その方々に、その方々の存在に革命を起こすことですね。教師たちに求められているのは、その存在に革命を起こすことです。神様は教会に牧師と教師をお立てになりました。そしてその立てられた牧師や教師に神様が期待しておられることは、人の存在に革命を起こすことですね。じゃあどうやってその革命を起こすんでしょうか。どうやって起こすんでしょうか。出会いを取り持つことを通して革命を起こしていくんですね。存在に、その存在に。じゃあ何との出会いでしょうか。誰との出会いでしょうか。主イエスとの出会いを取り持つんですね。そして聖書の言葉との出会いを取り持つことをもって、その存在に革命を起こしていくんですね。なぜならばイエス・キリストについて知るにはこの聖書しかないですね。で、聖書をまっすぐに読むならば、必ずイエス・キリストに至ります。ヨハネの福音書を書いた使徒ヨハネが、その福音書の最初の最初でこう言いますね。初めに言葉があった、言葉が神と共にあった、言葉は神であった、そしてその言葉と神はイエス・キリストであったって言うんです。どういう意味でしょうか。 聖書の言葉、神の言葉は全部イエス・キリストにかかっているんだと。イエス・キリストは神の言葉そのものなんだと。神の言葉そのものであられるイエス・キリストを知りたいならば、ここに至るしかないっていうんですね。牧師や教師たちの働きにおいて最も大事なことは、イエス様との出会いをセッティングすることですね。そして聖書との出会いをしつらえることですね。そしてその聖書の言葉を食して、イエス様に出会いながら聖書の言葉を食することによって、私たちの存在に革命が起きてきます。皆さんは食いだめをしたことがあるでしょうか？僕はうちの父から、食いだめなんかできないんだからそんなに食うなってこうよく言われてましたけども、本当食いだめはできないですね。食べても、必ずお腹が空きますね。聖書の言葉って食いだめができないんです。皆さんご存知ですか、そのこと。意外にクリスチャンって知らないんですよ、このことを。聖書の言葉は食いだめできません。だから神様が神の言葉を記録するようにイスラエルの民たちに命じたと同時に何をおっしゃいました？その記録した言葉を昼も夜も口ずさみなさいって言いますね。これどういうことでしょうか？昼も夜も食べなさいということですね。当時イスラエルの民たちは2食しか食べなかったそうです。聖書の言葉は食いだめできないんです。聖書のことは毎日昼も夜も食し続けることによってイエス・キリストを知っていくんですね。神を知っていくんですね。永遠の命は神を知ることであってイエス・キリストを知っていくことだということを身をもって体験していくんですね。そう体験が私たちの内側に革命を起こします。第二礼拝で新一年生祝福式がありましたけれども、その新一年生にとって、その存在にとって、愛の存在革命を起こすために必要なのは、英才教育でもなく、お受験教育でもなく、英語教育でもなく、優秀な両親からの教えでもなく、立派な人たちからの教えでもありません。彼らに愛の存在革命を起こすのは、永遠の命とは唯一誠の神と、その神が使わせてくださったイエス・キリストを知るというこの真理の霊的知識のみが、彼らの存在に革命を起こすんですね。幼い魂にこれから生きていく中で最も大切なことは、永遠の命に至る唯一誠の神とイエス・キリストを真剣に知ってもらうことです。今となってはちょっとこう少し古い人かもしれませんが、その史上最大の百貨店王として知られているジョン・ワナメーカーという方がいらっしゃいます。でそのジョン・ワナメーカーは百貨店王であると同時にアメリカの郵政長官を務めた方でもあるんですね。でその郵政長官をその任務を任せられるにあたってこんなことを言ったそうです。もし私が日曜日に礼拝を守ることができず、そして日曜日の教会学校の教師を毎週することができないならば、私は郵政長官を引き受けることはできませんとこう言ったそうです。で、そんなジョン・ワナメーカーにですね、ある記者がこんなことを聞きました。会長、今まで投資したものの中で最も成功を収めた投資は何でしょうか？そしたらワナメーカーはその質問に対してもあたかも答えを準備していたかのように何の躊躇もせずに間髪入れずにこう答えたそうです。私は10歳の時最高の投資をしました。その時私は2ドル75セントを払って綺麗な革表紙の一冊の聖書を購入しました。これが私の人生において最も偉大な投資でした。 なぜならば、その聖書が今日の私を作り上げたからです。じゃあそれを聞いた記者がですね、またこう質問したんですね。ならば、聖書さえ買えば成功できるのでしょうか。ワナメーカーはこう言いました。いいえ、そうではありません。まず誠の神イエス・キリストを信じ、聖書の言葉を実践しなければなりません。神様を信頼し、喜んで、楽しんで仕事をしているうちに、成功はいつの間にか私たちの隣に迫ってくるでしょう。こんなワナメーカーがですね、このジョン・ワナメーカーが、世界教会学校連合会というものの総帥になった時にメッセージをしたことがあるんですね。で、こんなメッセージをしました。ちょっと読ませていただきます。私は、教会学校で学んだ聖書教育が、私の人生において、最も基本的な教育となりました。皆さんもご存知のように、私は世の公教育をほとんど受けることもできなかったものであります。しかし、教会学校で生涯聖書を学び、その時間は私の人生において最も楽しい時間でした。他では得ることのできない知識を聖書を通して学びました。また聖書で私の人生の確固たる原則と基礎を作り、聖書の土台の上に私の人格と事業を立て上げようと努力しました。そして私が受けたこの教会学校の教育があまりにもたっといがために、教会学校教師として私の人生すべてを投資しました。私は聖書を持って救い主なるイエス様に出会い、主イエス様の中で私の人生に起こった革命を経験しました。私は弱く取るに足りない人生でありましたが、私の力であられ、助けであられる神様を信頼し、この方と共に歩んだ時、すべての恐れは消え、何でもできる勇気と確信を得ました。聖書を読むたびに、新しいアイデアとビジョンを与えてくださった父なる神様を褒め称えます。この方は今からもう100年前の方ですね。今この内容は21世紀に生きる私たちにとって古めかしいことでしょうか。今のこの21世紀、晴れやかな21世紀に生きる私たちにとって、いらない、必要のない言葉でしょうか。違いますね。ホセアの時代のような時代に生きている私たちにとって、まさにホセアのような言葉ですね。神を知ること、イエス・キリストを知ること、そのことにどれだけ私たちは投資をしているでしょうか。ジョン・ワナメーカーはまさに神の人だったと思います。こんなジョン・ワナメーカーに、その生き様に習うものでありたいなと思うんですね。そして子供たちがこの神の人に習って、その生き様に習うものであってほしいと祈って努めていきたいと思うんです。さらに今日立てられる教師一人一人のその重大な働きのために、私たちみんなで祈りを持って支えていきたいと思うんです。お祈りいたしましょう。父なる神様、あなたは私たちに永遠の命とは、 唯一誠の神とその神が使わされたイエス・キリストを知ることであると。何にも変えがたい霊的知識を与えてくださいました。で、私たちはあなたが与えてくださったその霊的知識に対してどれほどに渇望を覚え、どれほどに探求し、どれほどに蓄え、どれほどに生かしているでしょうか。人間の作り出した知識と情報を得られないことに損得感情ばかりを覚え、そろばんを弾いている、そんな歩みではないでしょうか。主よ、どうぞ私たちがあなたがもうすでに示してくださっているその誠の知識に熱心を持って取り組み蓄え生きていくことができますように、どうぞ祝福してください。永遠の命とは唯一誠なる神とその神が使わしたイエス・キリストを知ることという、その知識の上に私たちの人生を、暮らしを、事業を、すべてを据えて立て上げていくことができますように、どうぞ導いてください。神の言葉に熱心でなかったことをお許しください。今日、教会学校及び学習クラスの教師たちが立てられます。どうぞあなたがその立てられる教師一人一人を豊かに祝福し用いてくださり、あなたについて語り伝え、出会いを取り持つその教師一人一人の働きをどうぞ祝福してくださいますように、そして用いられていることにどうぞ喜んでいくことができますように助けてください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちの愛する救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の言葉に応答して、共に主なる神様を賛美いたしましょう。教会福音賛美歌454番になります。ご無理でない方お立ちください。 ました。はい、ありがとうございます。はい、それでは2019年のテーマソングを一緒に賛美いたしましょう。ご無理でない方お立ちください。といたします。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。イエス・キリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが回収一人一人と共に、余々限りなく、豊かにありますように。アーメン。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。おいしい恵みでお召し上がってください。